水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
は
い、
先週は池田弥三郎さんの話でした。今日はその続きでございます。はい、
先週は池田弥三郎先生が魚津市長接待のカニの大皿に惹かれて魚津短大に赴任することになったみたいなエピソードを紹介しましたが、
はい、
もちろんそれだけではないんです。一流大学の大教授が行くからには富山の教育界、富山の学生たちに火花の散るような教育を見せてやろうという心意気が池田先生にはあったのです。
はい、
池田先生は友人知人と自分の富山行きについて相談しました。
うん、
実は意外なところに富山との縁があることを先生は知ったんです。NHK の専務理事で池田教授が親友として懇意にしていた栃沢助蔵宇治は富山出身。
はい、
専務理事は五島に大学ができ、かつ慶応を代表する大教授が赴任することを知って自分のことのように喜んだそうです。
はい、
もう一人の親友春日義和さんも同じく NHK 専務理事経験者。
は
い、彼はお隣新潟県の出身ですが、富山放送局長の経験者です。
はい、
池田教授の魚津行きに驚きましたが、いやそれならぜひ実現しようと応援しました。
はい、
この頃池田教授は NHK の解説委員、養護委員という2つの要職を務めていました。地方大学の教授がこの肩書きを持つというのは言ってみれば大変な勲章だったと思います。
はい、
魚津短大国文科ができた時、池田主任教授は友尾達座という2人の優秀な愛弟子を慶応から引き連れて魚津に乗り込みました。
はい、
これは大変な巡業だったと思います。しかし残念ながらそうした意気込みと実力ある先生を地元の教育界や学生たちが十分評価できなかった面があったのではないかと私は感じました。
はい、
魚津駅前の席にあるドドイツ風の文句に戻りましょう。
はい、
長生きしたけりゃ魚津においで、うまい空気に水がある。ここの空気と水に私は引っかかったと前回申し上げました。うまい空気に水があるは魚津だけに限ったことではありません。
はい、
富山中どこもそうです。
はい、
それ以上にどうして池田先生はうまい魚に酒があると言わなかったんでしょうか。
そうですね、
その答えは池田先生の著書にありました。
はい、
初対面の人は魚津に来て何がうまいかと私に聞く。当然魚だと私が答えるのを期待してるんだね。だから私は意地悪く牛肉がなかなかいいよと答える。
はい、
ところがしばらくすると池田先生の牛肉という話が有名になってるんです。そこで私は水と空気と答えることにしたんです。さすが池田先生、江戸っ子だけに意地っ張りで先手先手と打っていくわけですね。
はい、
しかし池田教授の水への思いにはかなりの反戦思想があったのではと私は想像します。
はい、
実は先生は昭和16年から20年まで満州ついで宮古島に兵隊として召集されていたんです。宮古島で珊瑚礁の中の深い井戸からちょろちょろとたまる水を汲み上げ200人の部隊の生命線を守ったことがいつも頭にあったと言われています。
はい、
池田先生は魚津を愛し富山の食と酒をめでました。富山の悪口は何も言いませんでした。ただ一回だけ著書の中で先生は胸の内を語っています。
はい、
高等学校の校長が推薦した受験生が他の大学を受験し、そっちが受かると何の挨拶もなしに平気で移ってしまう。推薦生イコール滑り止めが普通のことになっているんだ。慶応大学では経験しなかったことが小さな大学に勤務して初めて分かったのです。
はい、
それにしても池田先生は北陸新幹線に乗ることもなく62歳でこの世を去りました。
はい、
早すぎましたよね。池田先生すみませんとお詫びしながら私は時々魚津のうまい魚を味わっています。
もし生きてらっしゃったら今の姿をどのように見て語られるんでしょうね。
そうですね、ぜひ聞いてみたいですね。
本当そうですよね。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。